ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、また日本を良くしようと思う方、おはようございます。この頃、午前中に録画することが多くてですね、おはようございますなんていう時が多いんですけど、なかなかやっぱり1月というのは寒いといえば寒いけど、晴れの日とかそういうのが多いから、まあ、これは東京ですからね、日本海側ですとほとんどが曇っておりますから、この前山形に行きましてね、山形の人に聞きますともちろん、12月の末頃行きましたんで、どんよりと曇った、日本海の荒波をちょっと見ました。だけど日本は南北に非常に長いし、しかも、太平洋側と日本海側と非常に気候が違うし、それで一番生活しやすいのが、しかも日本海側の富山だと。まあ、富山じゃなくたって、どこでも同じですけど、なかなか矛盾しておりますね。非常にこう、小学校なんかで形式的に教えますね。日本海側はどうだとか、太平洋側はどうだとかってね。しかし、本当にそこに住んでる人っていうのが、どういう人生、どんな幸福を得てるかということは、残念ながら、中学校の先生、高等学校の先生はあまりお話になりません。今日はそういう話なんですが、この私たちの未来ということで、まあ20回目になります。で、まあ未来というのは非常に難しいということは、このブログでも話しておりますし、それから勉強するほど悪くなるということもあるんですが、これもそうじゃないんですね。それは勉強の仕方が悪いっていうだけで、何でも野球の練習でも、練習の仕方が悪ければね、かえって肩を壊して、短期間でもう野球ができなくなる子供なんかもいるんですね。ということで今日は、なぜフランス革命っていうのが失敗したのかと。で、こういうふうに言いますと、多くの人が、フランス革命って失敗したの？いや、フランス革命で自由、平等、博愛とか学校で習ったと。それは中学校とかそういう教え方が悪いんで、まあこれをご覧になってる先生がおられたらね、ぜひ子供は綺麗事を知りたいわけじゃないんですね。よく子供に綺麗事を教える先生がいるんですけど、やっぱり僕は子供には、真実を教える方が頭も柔らかくなりますしね。それからもちろん正しいことを知りますのでいいと思いますね。今日フランス革命が失敗した。なぜ失敗したかっていうと、フランス革命は自由、平等、博愛ってやったんですね。まあここでは自由、平等、民主と書きましたけど、まあ一応自由、平等、博愛っていうのがフランス革命の目的だったわけです。そういう社会を作ろう。それからほぼ同時にアメリカの独立戦争が行われましたけど、まあ、一回アメリカのですね、独立戦争の時の宣言、独立宣言っていうのをお読みになるといいんですけど、今と全く違います。ですから、よくね、世界史なんかで、フランス革命はこうだ、アメリカ独立戦争はこうだって言うけど、全部嘘です。もちろん中学校、高等学校の先生が子供たちに嘘を教えようと思ってるわけじゃないんですね。ただ、建前がそうなってればそうでいいだろう。っていうことなんですね。それがやっぱり人間の幸福を阻害してると僕は思ってるんですね。まあ僕は思ってるだけでそれが本当に正しいかどうかってのは皆さんで考えていかなきゃいけないんですが、簡単に言えばフランス革命っていうのはそれまでルイ王朝、ブルボン朝ですね。それがまあフランスで支配しておりました。王様はまあ一人いて、あと貴族とか僧侶の方と、それから兵隊とかそういうのがまあ支配層としておりまして、そしてその下に約 90% ぐらいの人間が農民だったり、後半は労働者と言われる人も出てくるんですけどね。この前日本の国会で NHK の権威委員長かなんかが、我々は労働者じゃないから給料高くていいんだなんてとんでもないこと言ってましたけど、まあ心の中がそうなんですね。一応フランス革命で自由、平等、博愛ということで新しい時代に入ったと。まあ、歴史の本はみんなそう書いてあります。確かに形式的には新しい時代に入りましたね。それからアメリカ独立戦争でもアメリカの国民の自由平等、まあ民主というのをやるんだと。人間は生まれながらにして平等である。アメリカ独立戦争の最初の文章にそう書いてあります。しかし、アメリカ独立戦争というのは1700年代の終わりの方ですから、まあざっと言ったら1800年。しかし、それから奴隷の解放戦争が行われたのが1860年ぐらいですから。それでも、 それから20世紀に入りまして、キング牧師が人種差別をやめようって言って頑張って、狙撃されて亡くなりましたけどね。アメリカは嘘をつくんですよ。アメリカが嘘をつくんじゃなくて人間が嘘をつくんです。特に指導層が嘘をつくんですね。フランス革命では例えばロベスピエールってのがおりました。フランス革命の少し行った時の、指導者ですね。ロベスピエールは自分が偉くなろうと思って、もしくはですよ、ロベスピエールの心の中ですから必ずしもはっきりはわからないんですが、本当にそれがいいと思ってフランスの人たちを次々とギロチンにかけて、ギロチンなバサーッとこう首に歯が落ちて、それで首が落ちちゃうわけですね。でルイ18世なんかもそれで殺されて、パリの広場で殺したあれがですね、ルイ18世かななんかの首を持って、そしてみんなにこう切ったぞって言うと、野蛮ですね。第一、野蛮ですし、人間としてはしてはいけないことですね。しかしそれがフランスがその後自由平等博愛という社会を作ったなら別ですよ。だけどそうじゃないんですね。ロベスピエールと現れて次々と人の首を跳ねると。なんで跳ねたかと、自分の考えと違うから、そいつはけしからんつって跳ねると、そういうことをやったわけですね。アメリカでも独立宣言に堂々と書いてあるんです。人間は生まれながらにして平等であると書いてあるんです、文字で。それで我々は、例えばワシントンとかね、ジェファソンとか、そういう偉い人がいました。確かにワシントンとかジェファソンの書いてるものを見ますとね、演説も、まあその記録を見ますと、大変に立派な人です。だけど、同時にクズですよ。人間のクズ。だって人間ってのは、自分が言うことをそう思ってて言わなきゃいけないんです。そうしなきゃ人を全部騙してるんですから。まあ今の日本の NHK やら、国会議員やら、東大教授もそうですからね。ロベスピエールといい、アメリカのワシントン、初代大統領ワシントンといい、それと比較するのも失礼かもしれませんが、日本の現在の国会議員とか NHK の職員とか、みんな同じなんです。僕はね、こう思うんですね。悪いことも悪いことのまま言う人と、悪いことを自分でしようと思っていいように言うことと、どっちが悪人かっていうと、僕はね、悪いことを自分がしたいと思ってるのに、つまり自分だけ金を取りたいとかね、自分だけ人の首を跳ねたいとかね、そう思っていながら、口先では、人は生まれながらにして平等だとか、ね、人権だとか、そういうことを言う人っていう方が僕悪いと思いますよ。だって、自分の思う通り言う人って、俺は悪いことを起こしたいって言ったって、言ってることとそもそもやってること一緒だから。だから、俺は国会議員になって人の金を取りたい、国民の税金を取りたいっていう人で、表面上はジャパンファーストとかね、日本ファーストとか言ってる人はね、これは嘘ですから。だから悪いことをするときに最初に嘘をつくと二重に悪いじゃないですか。プラス2、マイナス2か。ね。これに対して、正直に私は今から嘘をついて皆さんの税金をかすめ取ろうとしてるんですって言えば悪いこと一つですよ。だから嘘をつく人と嘘をついて国民を騙して自分のポケットに入れてしまう人と、最初から私はポケットに入れたいっていう人、どっちが偉いかっていうと、まあ、どっちもどっちって言えないこともないけど、やっぱり嘘が一つよりか嘘二つの方が悪いですよね。それがフランス革命の失敗なんで、アメリカの失敗でもあります。それから日本の現在の政治の失敗でもあります。それはデータとしてはなんでわかるか。まあ僕は科学者なんで一応データがないと言わないんですけど、フランスにはちゃんとした研究所がありましてね、なんか貧乏研究所みたいなのあるんですね。まあしっかりした研究所。それのデータを見ますと、ルイ王朝の時の、その指導層と、農民なら農民の格差とですね、現在の方を比べると現在の方を開いてるんですよ。これ同じなんです。アメリカでもそうなんです。アメリカでも、前の方が格差が少ないですね。指導者の方と、それから、まあ指導されるというか国民側ですね。指導者と国民の所得差は今の方が開いてる。今すごいんですよ。国民の、わずか 0.01% が国民の働いてる農民とか労働者で働いてる人の持ってるやつよりか30倍以上大きいんです。もっと大きいんですね。格差は。なぜかっていうと、ズルをしますから。嘘をつきます。これはアメリカのその専門家の人に聞いたんですけども、アメリカは今 0.01% の富裕層が払っている税金はわずか 所得の 1.4%。ほとんど払ってないって。普通の金持ちは、だいたい 20% から 30% 払って、普通の人は 10% も払ってる。金持ちが 10% の10分の1とか、そんなものしか払わない。日本もそうですね。日本も国会議員なんてほとんど何もやってない。何もやってないってのは何もやってる人いますよ。高市首相なんですの。大変なもんですね。最近見ますと、今度の高市内閣の女性の閣僚3人、よく働いてます。税金もきちっと多分払ってるでしょう。立派な人もいます。だけどほとんどの国会議員は金だけ取って、それで僕はよく昔ね、国会で朝のミーティングとか勉強会なんかで出てやりましたけど、国会議員が国会議員として知らなければならないこと、それはあれですからね、ある市の市から出てくるとか選挙区から出てくる。選挙区の何をしなきゃいけないってことを知ってるじゃないんですよ。国会議員ですから、それは市議会議員とか県議会議員に任せればいいんで、国会議員はやっぱ国のことですけど、もうほとんど国際情勢知りませんね。それから何をやるか、それから何がそのベースになってるか。例えばこのブログで最近よく私言ってるんですけど、誕生日は万年齢なのか、数えで正月の1日なのか、なぜ日本がかつて数えで誕生日を数えたのか。こんなこと聞いたってね、今のね、国会議員何も答えられません。なんで答えられないかっていうと、日本がなぜ有色人種で一カ国だけ白色人種の植民地にならなかったのかと聞いたってダメなんです。地球が温暖化するって言うけど、なぜ温暖化するんですか聞いてもダメなんです。そういうこと考えたことないんです。お金のことばっかりなんですよ。で、今日の回答ですね。なぜフランス革命、アメリカ独立戦争、それから日本の現在の国会議員でもいいですけど、自由、平等、民主のいずれも失敗した原因がどこにあるのかということを説明ができない。実際失敗してるんです。200年やりました。240年。フランス革命から240年も努力しました。最初から言ってることが嘘なんですから。フランス革命当時、アメリカ合衆国が独立した当時から人間は嘘を言うんです。人間の中でも頭のいい人、教育程度の高い人、学校の先生、国会議員、あたりはもう全部嘘なんです。それはね、気持ちはわかるんですよ。俺たちはそれがわかってる。フランス革命が自由平等博愛じゃないし、アメリカが生まれながら人間は平等であるってのも全部嘘だと。それは僕ら頭いいからよく知ってるよと言うんですね。だけど、そんなこと言ったって、現実に本当のこと言ったら国民はバカだから、そうならないじゃないか。だからフランス革命の時は美辞麗句を使って自由平等博愛と言ったんだと。なるほど、そうですか。しかし現実には、ルイ王朝の時代よりか今の方が格差が広がってるじゃないですか。アメリカはじめ全世界の民主主義というのは、実は 10% の富裕層が、80% ぐらいを占める一般国民の富の約 50% 以上を保有している。これ間違いないです。もっと格差はひどいんですけどね。あんまりひどい格差の例を言うと、皆さんもあまりすぐにはできないですからね。もっと簡単に言うと、国民の 10% 以下の金持ちが、国民が本来持つべき、国民が働いてますからね、働いた国民が持つべき財産、国の大体 80% から 90% ではなくて、30% 以下なんです。それはなんでか。ズルするからです。人間の頭は、最初からズルするんです。だんだんそうなったんじゃないんです。240年経って、フランスも格差が広がり、アメリカも格差が広がり、日本も徳川時代よりか武士と農民の差が開いてるんですね。それはだんだんそうなったんじゃないんです。最初からなんです。フランスだったら1789年のフランス革命から嘘ついてる。だってロベスピエールが山ほど人をギロチンで殺したじゃないですか。アメリカの独立戦争でワシントンが、偉いワシントン、ワシントンって偉い人なんですよね。人格的に偉い人。そのワシントンもですね、周囲のいろんなことに紛れて、奴隷がいくらでもいるのに、女性に参政権がないのに、人間は生まれながらにして平等である。アメリカは自由で平等な国だってずーっとそう言ってる。違うって一回も言わないんですね。 すごいでしょ、この人間のこの、まあ、人間っていうのはそういうもんだということはできないですよ。だって人間のほとんどはそうじゃないんです。江戸時代の農民はみんな正直です。産業革命以後の労働者と言われる人たちはみんな正しいんです。今でも日本の一般の国民はみんな立派な人です。特に立派なのが幼稚園児と小学生です。幼稚園児や小学生は悪いことはしません。嘘も言いません。それから交通法規をちゃんと守ってやります。そして礼儀正しくいつもありがとうございますって言います。全部日本の国民は全部ってことないけど、日本国民の国会議員は全部やりません。第一、威張ってます。それからなんで国会議員になろうと思ってるんですか？いやいや、国会議員は収入が多いから、威張れるから。だから、あなたの政治信条は何ですか？いや、政治信条ってのはありません。ただ私は、国会議員になったら歳費だけで年に4000万円もらえます。まあ、いろいろ利権とかありますから、だいたい平均したら1億から2億もらってると言われております。私は選挙の時だけは嘘をついて、なんとかファーストだと、国のためとか、皆さんのためとか言ってるだけですと。それはだって、今野党の第一党の党首の昔首相した人が、自分が首相になる時の選挙に出る時、なんて言ったか。私は嘘を言いません。税金を絶対増やすことはしません。政治家は口で言ったことも違うことをやってはいけませんが、紙に書いたことはさらにやってはいけません。という彼の演説を、首相ですからね、首相になった人ですから、僕は名前言いたくないんですけど、私は日本に誇りがあるんで、日本の首相があんなに明らかな嘘をついてるのを口に出すことはできないですよ。国民として。その人が消費税を 10% というか 8% ってもいいんですけど、ガンと上げました。みんな困りました。だけどそれが、実はフランス革命が失敗した原因なんですよ。フランスもそうだし、アメリカもそうだし、日本もそうなんです。最初からやる気がないんですから。私が言ってるのは、フランス革命から240年経ったからこうなったんじゃないんです。ええ。最初から人間は自分の心にないことを言うんです。その言う人っていうのは、農民とか労働者じゃありません。子供を一生懸命育ってるお母さんでもありません。全部政治家とか、東大教授とか、国会議員とか、そういうんです。まあもちろん社長もそうですね、ほとんどね。これはよろしいんでしょうか。我々が自分の人生をただ一回の人生、しかもお父さんとお母さんからいただいた命でやってます。どっか行って酒飲むのも、男女で愛し合うのも、みんなそうなんだ。なんで心が正直にならないんでしょうか。それは教育によって知恵がつくからなんですね、残念ながら。ええ、私は企業で経験し、研究所長みたいなこともやりました。それを辞めた後、大学教授にもずっとなりましたが、世の中はこれほど嘘ばかりしか言わない人がいるのか、いう点で、まあ非常にがっかりしております。誰かそうじゃない人が多数現れてほしい。収入が低ければ大丈夫です。正直ですね。ええ。だけどそれもちょっと怪しいのは、なんで収入が少ない人が正直かというと、嘘をつく自信がないからの。それじゃやっぱりダメなんですね。嘘をついてはいけないという、そういう考えがなきゃいけない。なぜいけないか。日本列島に住む人で、相手をダメにして自分だけが豊かになる。ということは、僕は人間としてダメなことだと思う。それは、18世紀のフランスでも、19世紀のアメリカでも、20世紀の日本でも、実は誰も同じだった。自由、平等、民主と言いながら、最初からそれをやる気がない。そういえば自分の人生が楽だということしかありません。これが私が昨日まで日本という国だけが、日本文明だけがせめてそれを回避できた。今でも日本人の9割はそうです。国会議員、東大教授、NHK、これがダメなんです。国会議員、東大教授、NHK がそれでいいんですかね。僕はいけないと思います。だから日本の8割、9割が心が正しいうちに、変わらないうちに、やっぱり国会議員、東大教授、NHK 職員から変わってほしいと。絶対変わらなきゃダメだ。そうしないとこの日本人の幸福っていうのは、やがて失ってしまうと私は考えております。今日はちょっと真面目になりましたが、私たちの子供たちのために、未来永劫を続いてほしい日本のために、力を貸していただきたいと、そう思います。